6、掲示板、12ページ、13ページ。国民健康保険の高額療養費制度。医療費が高額になったときに、1ヶ月の自己負担額が限度額を超えたとき、高額療養費制度は、国民健康保険加入者が同じ月内に同じ医療機関、入院、外来、歯科は個別に計算で自己負担限度額を超える金額を支払ったとき、その超過分が後で払い戻される制度です。70歳以上の自己負担限度額の表があります。所得区分、低所得、非課税、1、2、一般、現役並み、1から3がありますが、一般のみ読みます。一般、外来、個人ごと、18,000円。年間上限、144,000円。外来プラス入院、世帯単位、57,600円。4回目以降は、44,400円。70歳未満の人の限度額については、市ホームページで確認してください。QR コードがあります。支給対象世帯には申請書類を送付。高額療養費が支給される世帯には、通常受診の2ヶ月後に申請書類を送付します。この通知を受け取ったら、申請に必要なものをもって、保険年金課、または下総対英支所で申請してください。郵送でも受け付けています。申請に必要なもの。申請書、医療費の領収書、病院などが発行したもの。世帯主の振込先口座がわかるもの。世帯主と対象者のマイナンバーカード、またはマイナンバーがわかるものと本人確認ができるもの。運転免許証、パスポートなど。申請手続きが簡素化できます。一定の要件を満たす場合、申請手続きの簡素化が可能です。初回のみ申請が必要ですが、成田市国民健康保険高額療養費支給申請書、申請手続き簡素化対象世帯用を提出した世帯には、次回以降の高額療養費を指定の口座へ自動的に振り込みます。対象となる世帯には案内文を同封します。マイナ保険証または限度額適用認定証で窓口負担を自己負担限度額までに。マイナ保険証で医療機関を受診し、本人情報の提供に同意する場合や、医療機関で限度額適用認定証を提示する場合は、窓口での負担が自己負担限度額までになります。マイナ保険証がない人などで、限度額適用認定証の交付を希望する人は、申請に必要なものをもって、保険年金課、または下総対英支所で申請してください。専用フォームからも申し込めます。QR コードがあります。申請に必要なもの。国民健康保険の資格がわかるもの。保険証、資格確認書など。世帯主と対象者のマイナンバーカード、またはマイナンバーがわかるものと本人確認ができるもの。運転免許証、パスポートなど。詳しくは保険年金課050-1808-7160へ。海外居住者の国民年金。希望に応じて加入できます。国民年金の加入者が海外に転出した場合、国民年金の資格を喪失することになります。海外に住むことで国民年金に加入しなかった期間は、将来年金を受けようとするときの受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。また、 万が一の場合に障害基礎年金などの保障を受けられなくなります。受け取る年金額を増やしたい、障害基礎年金などの保障を受けられるようにしておきたいなどの希望がある場合は、引き続き国民年金に加入、任意加入することができますので、保険年金課で手続きしてください。ただし、任意加入者には保険料免除制度や学生納付特例制度は適用されませんので、注意してください。詳しくは、保険年金課20-1547へ。市長室からお答えします。敬老会の記念品の受け取り方法は、問い、毎年、敬老会の記念品を楽しみにしていますが、受け取り当日まで品物が何かわからず、遠いところに住んでいて、取りに行くのも大変です。記念品の内容を事前に案内し、公民館でも受け取れるようになりませんか？答え、敬老会の記念品は、多くの人に喜んでもらえるよう、毎年度選定し、地区敬老会への出席を記念して贈呈しています。都合により敬老会へ出席できない人や、住んでいる地区で敬老会が開催されない人は、保健福祉館内、成田市社会福祉協議会、市役所議会棟1階高齢者福祉課、下房大英支所で案内はがきと引き換えができます。また、本人に限らず、家族や代理人でも受け取れます。敬老会の記念品の内容については、地区社会福祉協議会の会議などで、詳細を早めに案内できるよう努めるとともに、受け取り場所についても、令和7年度から、公民館での引き換えができるよう調整していきます。詳しくは、高齢者福祉課、20-1537へ。消費生活相談 Q&A。 国税庁を語った不審なショートメッセージやメールに注意。問い、毎年確定申告をインターネットで行っています。先日国税庁からのお知らせというメールが届き、申告した内容に関するものだと思い、記載されている URL にアクセスしました。すると個人情報の入力フォームが表示されたので、不審に思いながらも入力しました。案内通りに次へのボタンをクリックすると、クレジットカードの入力を求められ、これはおかしいと感じたため、送信を思いとどまりました。これはフィッシングメールによる詐欺だったのでしょうか。答え、国税庁を語った不審なショートメッセージ、SMS やメールから、国税庁ホームページになりすましたフィッシングサイトへ誘導される事例が見受けられます。国税庁や国税局、税務署では、SMS やメールで国税の納付を求めたり、差し押さえの執行を予告したりすることはありません。フィッシングサイトにアクセスしてしまうと、クレジットカード情報を入力させられたり、不審なアプリのインストールを誘導されたりします。不審な SMS やメールを受信した場合や、国税庁ホームページになりすましたサイトを発見した場合は、アクセスしないようにしてください。また、国税庁ホームページ、https://www.nta.go.jp を利用する際は、URL を確認するようにしましょう。詳しくは消費生活センター 23-1161 へ。掲示板終わり。